きのみるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。みるみる元気ということで、はい、8月5日放送、
はい、そうです、
まあ、これ収録してるんで暑いんでしゃろうな
暑いでしょうね。
本当暑いと
思います。どうなってんのかな。なんかこの夏なんかめっちゃ川でいっぱい泳ぎそうな気するな
川で、ね、
あのちょっと古民家のね、うん、ちょっとさっきもかゴムボート買うて、ほう、あの川下ってみようかなとか、なんか前もねあれやったんですよ、うん、まだ子供たちが小学生、一番下が小学校まだ低学年、うん、上の子らも高学年か中1ぐらいのまだ頃に、あの僕の家の下の川をどこまで下っていけるだろうかを挑戦しようぜって言ってでなんかあのサニーアイランド号みたいな、うん、あのワンピースの、はいはい、うん、あんなんくっつけてね、で息子ら3人と僕とヒデと、はい、ヒデと体重重すぎてそのゴムボートが沈むからあのそこのあれが傷ついてね、結構たった1回使っただけで8万円も出してこうたゴムボートが、
そんなよ
1回でね、うん、そうだけど下りながらいろんなとこから飛び込んだりして面白くて、で腹減ってきて次なんとか橋の下を、うん、そろそろ通り過ぎるから、うん、いやその橋の上からおむすびを、はい、そのラップ包んでビニール袋入れて橋の上から落としてくれ言うてみんなでダイブしながらそれでキャッチしてさでそんなんでしてご飯食べながら、うん、10キロ以上は川下りしたと思います。へー、あれもすごい面白かったんよ。あれの再現をちょっとやってみようかな
遊び方が
すごいね、うん、
ダイナミックですね。
ダイナミックかな。
ダイナミックやと思う。
ダイナミックでアドベンチャーやし、
アドベンチャーでほん
なんかああいう方が記憶に残るやん。
うん、そうですね。ただプール行くとかよりは絶対、ね、それこそ1回でゴムボートが傷ついてしまうのもでもいい思い出になったりとかも。
ヒデと、はい、あのもう僕が体重重いせいでとか言うてさ、あいつ多分自分なりに直したんやったかな。
そうなんですね。行きの車で言ってたのはそのゴムボートのことなんです
か。そうそうそう
そうそう。あ、その話してたの、ね。
もうその時からなんかあの川をだいぶ上流まで上がって、一回ちょっと下ってみようかなと思って。うん、したらなんか飛び込むのにええ場所あるなあそこにとかさ、なんかそういうの発見できるし。たらなあ、もう携帯で遊んでばっかおるような子たちになんかゲームばっかすんなっていう話より、いやもっとおもろいのあるけど行くみたいな、もっとおもろい方がいいですよね。うん、子供に選ばせてあげたらさ、うん、その間もう携帯なんかどうでもええわみたいな、でそうやって作れるやろみたいな、やめるっていうとなんかな、まあ、手放せないツールではあるわけやし、でももっと面白いを作れるっていうなんかね、
さあボート乗って下ってたらもう携帯見てる暇ないですから
ね。ないないない
でもそういうこう面白い遊びみたいなものをなかなか経験できないじゃないですか。もうそれこそね、大杉とかのそういう田舎に行ってしまえば、うん、その川下りができたりとかするかもしれないですけど、今ってもう 公園もボール遊び禁止とか、うん、とにかく禁止が多すぎて、
うん、
遊べないところが多すぎるなっていう。
子供たちはもうゲームどうのこうの、いやいやいや、ゲームばかりしか遊ぶもんがないようにしたんは大人たちやから、うんうんうん、
ほんまそうですね。だって今キャッチボールしたら怒られますもんね。
そうでしょ、うん、じゃあボール取り損ねてね、うん、ほら車当たった、
はいはい、
どっかの家のガラス割ったとか言うたら、うん、もうそれこそそのためにもう親まで出てきて大騒動やんね。
僕らの時は大丈夫でしたでしょ。
全然平気だ、ね、僕らがね小学校6年生で卒業する時に、はい、卒業証書以外にもう一個卒業証書持ってん。
お
う
お
う、でそれ何か言うたら、君ほどねガラスを数多く割った子はおらんっていう、あのガラスを過去に最もたくさん割ったでしょうみたいな。
それは学校のですか。
学校のガラス。俺はだいたい自分で認識してるだけでも35、6枚割ってんの
よ。
6年間で一番ひどかったのはブランコ乗っとってさ、そのブランコブンブン漕いで乗ってて、ほんでな、それ便所の下駄履いて行っとって、
はい、
この便所の下駄どこまで飛ばせれるかと思ってピャーっていってブランコを乗りながら便所の下駄飛ばしたら校長室にゾバーって行って校長先生の後ろ姿見とって、
はい、
でなんか仕事してはったんやと思うけど、もう外から便所の下駄で校長室のガラス割るってあんま聞いたことない
ないないね。
バリーンって入った瞬間多分踏み焼きってもう多分あいつやみたいなさ、
あのベンチの上であのガラガラガラ
言われてたら、こう上一つやし、ねね、もう飛ばすには抜群、
抜群ですね。トモケラの時ってなかったでしょ、そんな下駄。
下駄はないですね。
ちょっとつったら下駄でした
からね。綺麗、カラガンカラガラガラガラって。
わからないですね。
たまに自分のこあの苦しいガーって痛ーってなるやつです
ね。わかんないですね。僕らはもうスリッパでした。
スリッパね。
はい、
で小学校卒業式の日に。はい、ね、今度は中学校になるんやから、はい、ちょっとは落ち着けと、ね、中学校ね。でその時その俺らが1年生になった時、中学校、うんうんうん、その時3つの中学校が統合して、
うん、
で初めての皿の校舎に初めての第一期入学生だったんですよ、
うん、
だから新しい校舎やし、うん、するからもうガラス割らんようになっていうふうにみんなに笑いも届けながら卒業証書と別個でそのガラスを山ほどよう割ったいうやつ。そやけど入学式の日に僕正面玄関のガラス割ってしまった
何してますの
あれなんでやったかな。このワイヤーの入ったね、
はあはいはいはい、
小学校の時はなんやかこう木野さんの、 あの先生がこんなピーってあのダイヤモンドのあのカッターナイフみたいなあんなんで、はいはい、器用なあの技術とかの先生がガラス屋さん呼ばんでもね、
やってましたね、
こうはめてしてくれてたから、あの安いもんやから別にそんな弁償とかさせられたことなかったけど、中学校のワイヤー入れのやつは確か 2,3 万
は
親弁償させられたんですよ。
うん、
あれ何やったかな、アルトリコーダーかなんかをバットの代わりにしてこういう先っこがピャーって飛んでって、これがまたまともに当たってこうパキッてこうひびが入った程度やったんやけど、でも今日からスタートっていう初日に正面玄関のガラスやったからめっちゃ怒られてたで、小学校の校長先生も入学式来賓できてるから、その時はお前アホかって入学式早々から言うてくねそういう意味じゃね、あのこの間大分であの、まあ、中学校の校長先生が五人紬来とってね、
はいはいはい、
で今回また大分は第4期か、
はい、
それのプレ公演っていうやつにの司会を、
うん、
その中学校の校長先生と、それから中学時代ずっと不登校だったあの、ま、ゆまま、みゆうやみゆうみゆうちゃんっていう、はいはい、で最初の頃はなんか泣いたりしてたばかりみたいにしてたあのみゆうちゃんが紬でもうえらい元気になって今通信の高校を選んですごい楽しいっていう話してて、でその不登校だったみゆちゃんと中学校の校長先生とか司会をやったんですよ。で始まる前にみゆちゃんが やもう緊張する緊張するって、もう私本当にもう昨日からもう緊張して緊張して大丈夫大丈夫、でもまあ一言みーちゃん言ってたのは、あんなこういうプレ公演のイベントのもう何が大事か言うたら、実は視界が滑ったら全てが滑る
めっちゃ過酷
全ては視界にかかってるねみたいに言うたら、もうやめて僕ね司会者緊張してるでしょっちゅうこれ言うんで、そんなん言いながら3人でねお昼一緒に食べてて、そうでしたらその校長先生もまあ緊張してる気持ちをこうほぐれさせてやろうと思ってか、あの去年までは3月までは小学校の校長先生だったんですって。それでこの4月から中学校の校長先生変わって、だけどそのちっちゃな町やから、そのつい何日か前に半月ちょっと20日ぐらい前に、あの卒業式で6年生送り出したわけでしょ。それでね、もう君たち卒業おめでとうと、これから中学校行ってどうでこうでってね、そこでお別れのはずが、その小学校6年生が入学してくる中学校の校長先生になったんだよね。だからね、入学式校長先生やから当然のように新入生の皆さんって言うんで、入学おめでとうって言わなあかんところを、この間見送った6年生が目に入った瞬間、新入生の皆さんご卒業おめでとうございますって言うでしょと。それで入学式ぐらいもうスタートと同時から大爆笑になって
そのままやもんね。
顔見たら言うね、まあ、言ってまえるかもしれませんよね、うん、
確かに。
その話でおかしくてね。なんで僕講演始まった冒頭、その校長先生の失敗談からスタートしたんですよね。
なんか今回その大分のプレの写真が、はい、あの届いて、うん、アルバムになってて届いたんですけど、それを見たら文明さんがすごい立ってるんですよね。座ってる写真ももちろんあるんですけど、よく立ってる写真もいっぱいこう流れて出てきて、
この間の大分はなんか椅子から立ってなんかこうするやつが多分 7,8 回は立ったな。
そう、なんかこうすごい中腰になってたりとか、なんかいろんな動きがあるんで、どんな公演やったんやろなって思ったんですけど、
なんかめっちゃ本筋から外れてた。で2時間やったのに、えすいませんもう1時間半経っちゃいましたって、まだその1時間半経った時点で頼まれ事は試され事も言うてない全然ちゃう話ばっかしてしもて、でやっと最後30分でと思ったけど、しきれんから2時間半喋ってしもて、ほんまにごめんなさい言うてでも楽しそうに喋ったからか、なんかね、たくさんの人が紬に入りたい入りたいって、
いいですね、
もう一発でほぼ決まって、
確かに写真見たらめちゃくちゃ楽しそうに喋ってて、
で今回その前の日から僕別府の中学校を呼ばれてたんで、はいはい、2日連チャン別府と大分市やって、でもその別府 の, あの中学校は、まあ、知ってる先生が、まあ、よ企画してくれて、でお昼ご飯にあの別府冷麺って知ってます？
あ、はいはいはいはい、
はい、俺こんなに大分何べんも行ってんのに初めて食べたんですよ。
あ、そうなんですか。
別府冷麺、
冷麺、
なんかあのいわゆる冷やし中華とは違う、
違
どっちかというとあの焼肉屋さんとかで
韓国冷麺に近い
ですね。韓国冷麺みたいなやつに近いんやけれど、あんな黄色っぽくないですよね。どっちかというとあのそば粉を使ってるから、どっちかというとこのそばっぽい色で、
こういう、
そうそうそうそう、でもゴムのように、もうゴムのような歯ごたえで、なんかこうこんにゃく麺とかああいうのにもうよりもっとこう硬い、ほんで僕はうまいなと思って、
美味しいですね、
美味しいわと思ってね、そしたら、いや文明さんには合うんでしょうかねって言って、いやこの間東野さんにもう食べてもらおう思って僕連れてったんですよ、東野さんはあんまり反応してなかったわとか、それは多分あいつがあのしゃくれ飲むからあの 噛み切れへんかったことがなんかストレスやったんちゃうそれ言う下があんだけしゃくれてたらね、なんか
いやねえとか言われ
て、上の歯と下の歯がピシャッと合うてないんやから、ほらあれであの麺はきついですよね、もう全ての麺を奥歯で食われたわけやから、うん
ね、初めてだったんですか、別府ね。
初めて食べた。あうまー言うて、僕はね、うん、別府にある古月っていう、まあ老舗っちゃ老舗なんですけど、美味しかったですね。
美味しいですよね。あれなんか有名なあの大分には百貨店の中にもチェーン店ありますもんね。
あ、そうですか。
ね、そこを連れて行ってもらいます。
あ、そうですか。はい、その別府の中学校を冷麺食って中学校終わって、うん、で大分市内移動して、で、まあ、前回の紬の主催してたあの五度研とか、
うん、はいはい、
あので今度主催する、まあ、今度もまあ五度研とあの拓磨さんっていう人とか、うん、で紬大分紬同士で。お互い再婚ですけど、結婚したカップル2組目が出てきて、
はいはいはい、
50代と50代で再婚しはった、はい、うん、でその人も、まあ、たまたま俺も同級生で55歳で、でまあ何かちょっと飯でもって言うてて、うん、まあ、1軒目、まあ、居酒屋みたいなとこ行って、でしてるうちにあのラーメン食いに行こうってなったんですよ。そしたらちょっとこう頑固そうな大将で、あんまこうニヤッとも笑わんし喋らんし、うん、で奥さんまあまあ愛想いいんやけど、だけどなんか僕ああいう頑固そうな人見るとこうちょ燃えてくるんですよねなんかねこの人を笑かしてみたいとか思って、だけどね、そこのラーメン屋さんでも別府冷麺を出してるんですよ。で今日の昼初めて食べたんですよって言って、で今日の昼食うたから今はちょっとラーメンにしようかなみたいな感じで、うん、その別府冷麺を作るためのなんか機械があって、うん、でその大将が手でこねて作ったこの、うん、言うたらあの麺になるためのこのこねた種があるわけですよね、うん、でそれをある機械のこう中に入れて上からこの油圧でよーってするとあのモンブランみたいな穴でブルーって出てくるんだよ。でブルーってモンブランみたいに出てくるやつの下にもうグラグラ煮えた麺油がこうかまって、うん、でそこにこうねある程度のところでこうちょっとしたハケでシュパッシュパッシュパッって切ってパタパタパタパタと落としながら湯がいて冷やして出してみたいな、こんな機械あるんですねとかって言うたら、このマニアックな機械は誰が作ってんねやろうみたいなとか、でそんなん言いながら大将にいろいろこう言うて しゃべってるうちになんか知らんけどだんだん笑い始めて、あとは長年通ってる大分の人が、僕長年ここへ来てるけどこんなに笑ってる顔初めて見たとかってよっしゃみたいな。ほんで明日も、うん、明日講演会があった後に懇親会この近くやから大将明日も来るからねって言うて約束してね、で明日また別府ラーメン食べに行きますわ言うて、ほんで懇親会やって、うん、でその後あのそれこそヒューガっていう焼き鳥屋、うん、あこも大将なんか難しい顔して怖そうな感じの、うん、でもそこのヒューガっていう、まあ、うちの息子と同じ名前 で前回怖そうにしてたのにうちのヒューガがもうお茶に懐いてて、うん、でヒューガっていうシールステッカーを、うん、あれな名前30枚ぐらいでワンシートみたいなやつ3枚ぐらいもうたから、うん、あれ多分100枚ぐらいのステッカーもらってさ、でなんかヒューガが怖そうにしてる人をすげえほころばしたんよ、うん、でさすが俺の子みたいな感じやったほんでだいぶぶりやで、去年の11月やってんから半年以上経ってんのに、うんうん、なんかまだちょっと食べれてない、俺懇親会で食べれへんから、はい、でちょっとあのヒューガの大将覚えてるかどうか分からへんけど、まあちょっと何人かでっつったらなんかゾロゾロゾロゾロ何人もついてきて、結局12、3人で行ってガラガラ開けて顔見た人がおーおーって言うて覚えてくれてて、うん、で、まあ、そこでちょこそこそこ食べてんけど、あの別府冷麺入る分スペース空けとかなあかんしと思って、でそのヒューガっていう焼き鳥屋の真向かいにあるから、その一番っていう名前の約束通り、
うん、
真ん前なんで開くのたまに偵察隊が見に行って今開きましたって言って、で結局10人で入ってすぐ満席みたいな、
あ、うん、美味しかったな、
やっぱ冷麺なんで夏だけなんですか、別府冷麺。
いやいや、ずっと、
あ、ずっとやってるんです
か。ずっとやってる。昔々にその古月って別府にある、うん、そこのもう言うたら初代の人がなんか戦時中に、うん、なんか大連やったかな、中国が何かんで、うん、この冷麺っていうものを食べたやつを日本で復活させたいみたいに思ったことが始まりで、それを別府で出したがために別府冷麺ってなっただけのことらしいんだけど、でもなんか不思議でな美味しさやったな。
食べてみたいですね、それ。
美味しいですよ。
美味しい。
いろんなところに行っていろんなものを食べてますもんね。でも基本文明さん麺ですよね。
特にね、トモキと一緒におるときいつも麺ばっか食ってるんですよ。おーラーメン好きやから。大概ラーメン食ってるよ
ね。そうですね。
で今日は違うんですよ。今日は大阪まで戻ったら、はい、あの串カツ行こうかいって
。串カツ、はいはいはい。
それはね、パン屋さんがやってる串カツらしいんですよ。
へえ。
パン屋さんが。
パン屋さんが。
へえ。
でその外になんか書いてあるのよ。私はパン屋です、パン職人ですみたいな。でもう大阪のソウルフードみたいになってるその串カツのその衣がね、うん、私はパン屋として気に入らん言うて。
なるほど。
パン屋が本気で串カツの衣に情熱を注いだ時なんとかみたいなやつがこう書いてある。でこれ行きたいなと思って、この間から気になってる店があってね、なんかそこへ今からこの後ね、
この後行くんですね。
文明さんそういうの好きですよね。前になんかめちゃくちゃまずいラーメン屋さんに入ってでその後オープンしてめっちゃまずくて、その後ちょっと閉めてて、で1ヶ月ぐらいでなんか、
そうそうそう、再び営業始まって、は
い、みたいなの書いてたんで。
でもあの店もう閉まった。
あ、もう閉まったんですか。
やっぱり、やっぱり改善店がちょっと間違っててんやろな。久しぶりにまずいラーメン食ったもんな。今ねまずいもん食うの難しいじゃないですか、
ね、なかなかね、
なかなかにどこ入ったって、だってそこそこ食えるし、そこそこうまいもんみたいな、まずって思うもん食うの もう難しい。本当に。でもあのラーメン屋はまずかった
な。まずかったんや。
なんか張り紙にあの改善点が見つかったので、スープとか全部こう一からやり直して修行し直しますみたいなんで、修行し直しましたみたいな張り紙を書いてたのを見て、文明さんは馬なったんやろうと思ってもう一回行ったっていう。でもまずかったってい
う。でなんかそこでいや俺ならなって、さっき の、
はいはいはい、
その月に一回、そのなんか素人が思いつきで、例えば言うにしてもなんかその豚骨も使いあれもしで厨房広いなと思って、で例えばこのラーメン屋さんがなんか僕のなんか話を聞く気になるかどうか分からへんし、そんなまあおせっかいやから言うて怒らせたりしたら申し訳ないから結局何も言えへんかったらもう閉店になってもうたけど、だけどなんかもし俺やったらなとか思いながら、でかいせっかくのあの寸胴鍋なんか生かしてみるのに、なんか例えばこの網の中にもう露骨ななんか豚の骨が入った一つ目の鍋はなんか豚骨、で、ある時間が来ればパフォーマンスのごとくこれがガラガラガラガラガラガラガラって上がってきたりして骨見せたりすれば、これはうまいだろうなという視覚に訴えるそういうもんがあるんじゃなかろう、できひんかなみたいな。で2番鍋は今度全部鶏ガラみたいなのがまたガラガラガラガラ上がってきたり、そのね、鶏ガラとそれから豚骨を合わせる、まあ言うたら一番だしラーメンが800円とか、今度は2番だしラーメンはだいぶあっさりするはずやから、でそれだと今度は100円安い700円みたいなとか、なんかそういう見せ方、ここのスペースあったらできるし、この天井高とこの雰囲気やったらちょっとそんなことやってみたらおもろいちゃうかなとかっていくつも考えてしまうのよな。だからでそういうのをなんか根拠もないけど僕を呼んでくれたところで大きなおせっかいアドバイスみたいな、文明ひらめき的な、
うん、 確かにこういうのひらめきですよね。
でしょ、
確かに、う
ん、ひらめきなんですよ。見方を考え変えてるじゃなくてやっぱひらめきだよね。
うん、そうですね。
麺はすごい美味しかったからさ、手打ちでやってやったから、
スープなんですよね。
でもすごくないですか、麺を美味しく作れるのにスープをそんなにまずく作れるってなかなかないですよね。
でそう思ったら、まあ、例えば魚介系とかもその時は出してやったから、うん、じゃあ魚介なら魚介で、ね、俺も青森とかで、うん、青森なんか魚介系がメインやから、うん、でその中でも、まあ、長浦やったかな、長浦やった長なんとかって、まあ、そこメジャー駅前とかにもあったり、はい、でも俺が好きな平子屋って、うん、であそこ限定20食で、うん、もう激にぼラーメンっていうのがね、うん、劇的に煮干だく煮干しだくだくラーメンみたいな、もう要するにラーメンの上に本当にもうペースト状になってるぐらいの煮干しだくだくのコンクリートみたいなネズミ色のさ、もうあれぞまさにもう劇的煮干しだくだくの、俺もうコンクリートかいこれみたいに思った。あれ乗ってるだけでもう相当煮干し系ではインパクトになると思うから、そのペースト状のもんちょっと乗せるだけでも例えばこのラーメン屋さん劇的に変化するやろうなとかさ、うん、まあ、いらんこと言わんでもな、うん、しょっちゅうそんなことも考えてるんでね、うん、なんか車乗ってて看板見ててもね、なんでこの色とこの色の配色なんやろうとか、それありますよね。
わかります、
なんで自体がこれで全然インパクトないよなみたいなとか、
ちょっと残念なのが多いですよね。
うん、そのたった一つちょっとした工夫が全然変わったりしますもんね。うん、パッと目に入る印象が変わったりとか、確かに踏み焼きひらめき皆さんぜひ
ぜひぜひ、
いや多分1回の
それ SNS かなんかバンドでさ来ると思うよ、やっぱり。
そうやろうかね。
で毎日今日はどこにいるかっていうのをチェックしてくださいとか、日にちだけ決めといてね、やったらもう前もってどこどこ行くって分かってるんだったら、
何月何日
どこどこ
関東とかね、
何月何日関西とかね、
そんな分かったら多分いいと思いますよね。
でどれぐらいの時間で日をどれぐらい行ってね、
言いやすいですね。
ふみやきひらめきっていう商品か、
ボロがいい、
はい、ヒカキンに対抗してふみやきみたいなのがそうかな、僕って見方ひらめきがあれなんやろかな、うん、
どう見てもひらめきでしょ。
そうですか、
ね、
うん、自分でわからないんですよね、うん。
スイクさんはどちらかというと誰かの意見や誰かのやつを聞いて、じゃあこういうふうに見たらどうでしょうかねっていう、ある意味ちょっと分析じゃないですけど、そういう感じで、ふみちゃんもこうやって、僕だったらこうだけどっていう、やっぱりその違うでしょうね。だから面白いんでしょうね。
でそこにあるベースはなんかこう楽しかったり面白かったりっていうのが絶対基本のベースになってるんでしょうね。
そこは多分お二人似てるんでしょうね、翡翠さんと。
うん、面白くなかったらやる意味がないみたいなのがあってね。いやいや面白い、根底におもろいをベースにね似ていくと面白いひらめきが、はい、リスナーの皆さんにもたくさん思い浮かんで、この暑い夏をどうぞお体ご自愛いただきながら一緒に乗り越えていきましょう。
はい、
はい、てなことでお届けしました、中村文明と
ともきと
ビリーでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。今できること仲間はほらこんなにいる。